それではご質問をお受けしたいと思います。係の者がマイクをお渡しいたしますので一問ずつお願いできればと思います。
同一証券の菊池です。大きく2つございまして、1つ目はですね、地域別の状況を確認させていただきたいんですが、まずですね、北米なんですが、売上高で、現地通貨ベースというか為替の影響を除いて 9% 増で、ブッキング数でですね 7% 増 で今期もですね、為替の影響を除けばおそらく1桁後半 の今期というか第3四半期もですね、1桁前後半のですね増収をご計画されていらっしゃるような感じなんですが、何かその急になんか傾向トレン傾向が変わる要因があったのか、何か特殊な要因があるのか、あるいは本当に需要が回復しているのか、教えていただきたいというのが一つです。
予想自体はそんなにですね、第2第3の間にそんなにギャップがあるとあまり思わないんですので、さっきも申し上げましたように、回復しているのは表現使うのかどうかちょっと分からないんですけども、第4四半期から第4四半期一番、最悪の時期だったんですね。そこから引き合いが増えているとかですね、商談があるとかですね、それはありますけれども、最終的にやっぱり予算はやっぱり結構厳しいですね。でそこを我々としてはどこまで例えばお客さんから、これしかないとかね、このぐらい割引してくださいとか、どこまで飲むのか、これはちょっと我々としても考えなくてはいけないんですので、ですから環境としてはそんなに楽観できないんですけれども、例えば第4四半期の時、とりあえず話自体が今ないとかですね、それよりだいぶ良くなっていると思います。
ファーストクォーターの時はですね、ブッキングス去年の反動があったもあるんですけども、マイナスだったと思うんですよね。で何か需要に大きな変化が起きているのか、あるいは何かその特殊な要因が入っているのかというと、特殊な要因なしで需要が引き合いが増えていて、需要が増えていると、
そういうふうに考えていただければいいと思います。
基本的には個人向けということですか。
個人の場合はやっぱり売上にも出ちゃいますね。個人の場合はそんなに長い商談とかセールサイクルがないんですので、個人の場合はやっぱり引き合いがあって売上がまだ計上してない。ですから今私申し上げたのは特に法人の方ですね。
足元でも伸びているのは北米は法人が伸びていると、
今現在見るとそうなります。
わかりました。次日本なんですけど、売上がですね 3% 減 でブッキング数が 1% 減 で第3四半期今の期は増加1桁パーセント前半の増収ということなんですけども、これも需要の引き合いが増えているから第2四半期と第3四半期で増加という傾向になっている、あるいは数字前年比の数字の遊びだけで
ちょっと対象ですね、そのこともございます。それからさっきブッキングのマイナス 1% の中に一部あれとしては返品引き当て金とかですね、のものも入ってるとかですから、例えば対象本当はプラスになったけどマイナスになってしまったとかですね。ですからそんなにですねいきなりマイナス5からプラス10になるとかですね、これは結構変わります。でもマイナス2からプラス2になると、そんなに今おっしゃったように前年に比較するとか、でも下半期にさっき申し上げました期待しての一つはもちろん個人向け新しい製品がどっか出ますね、下半期に。でそれとあとはやっぱり尾身川の説明に出たようにその新製品にも我々期待しております。
ありがとうございます。あと欧州なんですけども、この間のファーストクォーターの説明会の時にですね、欧州良くなりかけているっていうふうにコメントいただいたんですけども、実際にはあんまりそれを伸びてなくて、で第三四半期も横ばいということなんですけども、これはこれから伸びてくる、あるいは若干その見通しをずれたところがあるというふうに、どっちでしょうか。
まあ、そうですね、これからも期待しております。一つですね、まあ、さっきちょっと岩のプレゼンテーションも数字出たんですけれども、やっぱり良くなってるの裏にちょっと相対的なこともありましてですね、まあ、前はマイナスだった、今ちょっとプラスになってるとか、これそういう意味であの割として良くなってると思うんですけれども、相当プラスになるとか今のところは期待してないんですね。
ありがとうございます。大きく2つ
ちょっとヨーロッパの状況に追加して申し上げますと、ヨーロッパっていうのは非常に大きな地域です。で、東欧諸国がより成長が高かったわけですけれども、今はそうではないんです。それからもっと弱かった英国が今は良い成長で推移しているわけです。ただポンドが悪影響を受けているわけです。そのため成長を見た場合にはそんなに大きなものに見えないかもしれません。しかし英国では良い成長というものが見られたわけです。特に金融分野においてはこれは大きな市場であると見ています。ありがとうございます。
今のことととも関係するんですけども、まあ、第三四半期については、前年比ではマイナスが縮小して、まあ、去年との比較というのは今ちょっとなかなか分かりにくいんですけども、第二四半期との比較でも売上高為替若干マイナスで予想しているにもかかわらず売上高増えるとでいうふうに予想されていらっしゃって、で今までと結構スタンスが異なるガイダンスになっているなという印象です。で多分中身、地域別の中身を見るとアメリカ中心に伸ばしていくというような内容に見えるんですけども、ちょっと同じような質問になってしまって恐縮なんですけど、何が変わったのかという、でその、相変わらず法人の支出は厳しい一方で法人の売上が伸びていて、で実際のガイダンスにも反映されていて、ただその どんなエビデンスというかですね、どんなそのことでその良くなっているのかという具体例だとか、あるいはそのもうちょっとセグメントを細分化してですね教えていただけるとありがたいです。
基本的にはですね、ハッカーたちの活動って下がってないんですね、普及と言いながら。ですから例えば我々も例えば製薬会社もそうだと思うんですけども、病気がなくなっちゃうと商売がなくなっちゃうわけですね。ですからそういう意味で病気の患者たくさんあります。でも予算がない。ですから我々から見るとやっぱり景気回復するとその予算が戻るはずです。それで我々の売上もあるはずですね。ですから我々は例えばここもこの間ですね、ディレクション2009というエンドユーザー向けのイベントやったんですけど、まあ、ほとんどもうそれでいっぱいの状況だったんですね。だそういう意味で痛みが感じているお客さんたくさんあります。でもそれは予算がないとかですね、決断ちょっと時間かかってる、セリングサイクルちょっと長くなってる、それはありますけれども、それを我々から見るといろんなマクロ的なことを考えると多分体の方も良くなるだろう。まあ、それは一つのファクターだと思いますね。でもう一つ我々としては競争力ある製品があります。これ2つあると、まあ、ちょっと売上が上がるんじゃないかな見込みでございます。 100% 今日の時点で全ての売上計上してるわけないんですので、多少リスクありますけれども、まあ、ちょっとその背景でですね、このぐらいいけるんじゃないかなと思ってます。
すみません、ちょっとまだ理解できてないところがあってですね、御社の売上の数字を見ると、コンシューマーは2桁の増加で、エンタープライズは2桁のマイナスになっていて、で今のご説明とちょっとずれてらっしゃるような感じもするんですけども、でコンシューマーがよりもエンタープライズの方がこれから良くなるというふうなお見通しでよろしいということでよろしいですか。
はいはい、
でコンシューマーがそして終わった期良かったのについては、これは例えばリンクシスの影響があったとか、何かそう具体的なファクターがあったんでしょうか、それともなんとなく良くなってきて全体的に良くなってきているということでしょうか。
コンシューマーに関してはですね、まずは日本においては従来通りのところをちゃんとキープして、まあ、それはもう正当なビジネスとしてですね、なんて言いますか、リテールのところのカバー率をさらに上げて、そしてリニューアルレートは更新率をキープし、そして、まあ、マルチイヤーの製品もの比率も高まったとあります。それから世界的に見るとやはり圧倒的に更新率がググッと上げております。そしてオンラインビジネスの比率を上げてきてますというところで、コンシューマービジネスの方はそういった要因で、全体が上がってきております。
ありがとうございました。
まあ、一点ちょっと補足しますと、コンシューマーの良かった部分、まあ、特に US なわけなんですけれども、従前に比べてリベートが少なかったという部分が要因として大きいです。まあ、グロス、まあ、伸びてますけれども、それ以外にということですね。他にご質問ございますでしょうか。はい、じゃあ女性の、
野村証券丸山です。2点お願いします。その第2クォーターから第3クォーターですね、御社からご覧になるとその大幅ではないかもしれないんですけども、売上モメンタムの改善はその景気のパニック状態が収束したことの方が新製品効果よりも大きいという考えなのか、それとも新製品効果がすでに現れ始めるということなのか、どちらでしょうか。
もちろんあの製品の競争力がないと多分売れないんですね。あのやっぱり競争の世界ですから。ですからさっき申し上げましたように、製品が我々としては十分競争力がある、引き合いもあります。でもお客さんの方は例えば予算がないと、これやっぱり売り上げは外割引してしまうとかですね、そうすると我々としてもやっぱりそれが会社として一番いい方法か。で我々の期待というのは製品とか用意してますけれども、ちょっとお客さんの方もあのその紐はね、財布の紐がちょっと緩くなるともっと売り上げ出るんじゃないかなと思ってます。ですからちょっとマクロ的にも我々としてはあの追い風になるんじゃないかなと思ってます。
ありがとうございます。あの確認なんですけども、あの第4クォーター来期に向けての売上高はですね、この現在の新製品の引き合いが実って売上高加速するような構造になるのか、それともあの第3クォーターか第4クォーター来期とじわじわと改善していくか、どちらご覧になってますか。
今のところそんなにね、あのいきなり何かだからさっき、まあ、これは一桁の伸び率の話ですから、そんなにいきなり第4四半期にもう相当伸びるとか思ってないんですね。まあ、あのさっき申し上げたマイナス 4% だけど、徐々にそのマイナスの幅縮小している。でその中に裏に為替の影響もあったんです。でそれもそのうちになくなるはずですから、それ2つ合わせると多分第4四半期プラスなのではないかなと思ってます。
ありがとうございます。で2点目で、あのエヴァ社長のプレゼンの中で中長期のクラウドの考え方について確認させてください。あのクラウドが大きなビジネスチャンスということなんですけども、このセキュリティの分野にとってその逆にリスクとなるようなことも起きてないでしょうか。例えばですね、ネットブックですとか仮想化はハードの分野については単価台数の下落にもつながっていると思います。でその例えばパソコン、サーバーゲートウェイで PC 以外のゲームですとか携帯といったエリアでそれぞれそのセキュリティにネガティブに寄与する部分はないでしょうか。
I believe
だからこそこのセキュリティをデータに対して描ける必要があるというふうに思っているわけです。やはりお客様としてはどのシステムかということは関係ないわけで、システムとセキュリティというものがつながっていて、システムの価格が下がってしまうとセキュリティの価格も下がってしまいます。しかし現在セキュリティの価値というのはやはりデータの価値につなげて考えなくてはいけないということで、データ防御という考え方に移っているわけです。お客様の頭の中ではデータには価値があるということですから、それは変わりません、減りません。そして保護しなければいけないデータの量が増えれば増えるほどより多くの金額を支払う準備ができると思います。ということでデータ防御をする場合のプライスポイントの方がずっと高いということです。バーチャルサーバーの保護ということですけれども、ネットワークレイヤーでの保護防御ですけれども、その場合の平均単価の方がやはりデスクトップの製品よりも高いということがあるからです。ということでシステムだけあるいはデスクトップ防御だけということですと単価というのは下がってしまいますけれども、ネットワークということで防御を考えていく場合には、あるいはデータ防御を考えていけば平均単価は上がっていくということです。
他にご質問ございますでしょうか。はい、じゃ
すいません、大和総研上野です。簡単な質問なんですが、ちょっとスライドで説明だけがあったそのバーチャルアプライアンスなんですが、これすでに投入済みなのか、それともこれから投入するのか、どちらでしたっけ。
すでに販売しています。
でこれ仮想マシン上のし
バーチャルアプライアンス、
二部構成です。すでにバーチャルアプライアンスのプロダクトがあります。 ウェブゲートウェイバーチャルアプライアンスです。これはもうすでに市場に導入され売れております。それからスレッドマネジメントアプライアンスというものがあります。大三川の方から話がありましたものは、バーチャルアプライアンスのバージョンも出ているわけです。しかし IDS、IPS のバーチャルアプライアンスというのは我々のロードマップに入っているものであり、まだ市場導入されておりません。
多分インナーバーチャルマシンアタックとかそんな話があったと思うんですけど、これに関する製品がすでにリリースされているということ、これはこれからリリースされるということでしょうか。どちら、確かスライドでインナーバーチャルマシンアタックみたいな部分があったと思うんですが、ああいった製品がこれから出てくるのか。
Yes、
出てきます。我々今現在開発しているところです。そしてそのプロダクトはおそらく2010年には出てくるだろうと思います。
一ライセンス料、バーチャルマシン上のこういったアイライアンスになった
今そこまでは、まだ2010年に出るものですから、はい、今そこまではまだ我々決めてないんですね、うん、どういうふうにプライシングになるのか、プライシングとやっぱり誰が買うのか、それから競合先どんなものを持ってくるとかですね、いろんなことを考えなくてはいけないんですので、まだその製品自体が存在してないですね、どこでも。ですから今プライシングのことはまだです。でも言われたようにデータを守ることになると人ユーザーライセンスの世界じゃないかもしれない。だから人バーチャルマシンになるとかですね、これはちょっと今我々も分からないんです。
はい、分かりました、ありがとうございます。
他にご質問ございますでしょうか。
Hi, I'm Justin.
Justin Weiss と申します。チェンさんに質問なんですけれども、マイクロソフトの方で、モロフリーのアンチウイルスのソフトウェアをコンシューマー向けに年末までに出すというふうに言っているわけですが、これがトレンドマイクロに対して何かの影響を与えるでしょうか。そういった影響というのはすでに、通年の予測予想値には含まれて反映されているのでしょうか。こういったことがありますので、あまり楽観的な予測にはしておりません。つまりすでに反映されております。正直に申し上げて、モロですとかそれからセキュリティエッセンシャルという名前で呼ばれているこのものがですね、トレンドマイクロの製品に対して大きなインパクトを与えるとは思っておりません。大三川のスライドにもありましたけれども、 BNC のデータをご覧いただきますと、ソースネキストといったようなベンダーがおそらくこのセキュリティエッセンシャルによって一番大きな影響を受けるでしょうというのは十分なソリューションであるからです。しかしトレンドマイクロはフルプロテクション、そしてサービスサポートすべてを提供できるというのが差別化要因だというふうに思っております。ですのでマイクロソフトのセキュリティエッセンシャルというのはちょうど名前の通りですね、エッセンシャル、つまり、十分ではあるけれども、一番影響を受けるベンダーというのはうちではなくて単品で、そういった十分なソリューションだけを提供しているものところが影響を受けるというふうに思います。
よろしいでしょうか。他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それではご質問もないようですので、これをもちましてトレンドマイクロ株式会社第2四半期決算説明会を、終了させていただきたいと思います。本日は何かとお忙しいところ、また嵐になるかも、分からない中ご出席賜りまして誠にありがとうございました。